もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
51歳です。
51歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
50歳です。
50歳。お子さんは？
15歳です。
15歳。男の子、はい、女の子？
男です。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
息子が受験なんですが、勉強しなくなり、なんでだろうと思って私自身が振り返ったら、私自身が私の親に息子の成績を使うことによって、私の子育てが正しかったんだということを認めさせたいとか、夫とは今別居中なんですけれども、
その、いつ頃から別居してるんですか？はい、
4年前です。
4年前か。
はい。はいはい。その夫にも、そういう私のやってきたことは正しかったんだっていうことを認めさせたい道具として、息子のその成績やそういったものを使ってたんじゃないかということに気がつきまして、例えば夫からそれは虐待だって言われたり、両親からすごく教育ママねみたいな感じで嘲笑うような。
教育ママねって言ってるのは、
はい、母です。はい。
あなたのお母さんがあなたに言ってる。
はい、そうです。そうです。はい。で、小さい頃から私はあまり認められてないっていう気持ちが強かったので、
うん、
そういうふうに笑われていたけれども、
うん、
息子の子育ては私は最終的にきちんと自立させるまでやれたんだっていうふうに認めてもらいたいとかっていうような生ぬるいものではなくて、もっと認めさせてやるっていうような気持ちだったり、
要するに親とか、はい、勉強中のとかに対する復讐ですよね。
はい、はい、まあそうですね。ひどく言えばそうです。自分を肯定させてやるっていうような道具として息子の成果を使ってしまったんだっていうふうに思って。
その復讐ということをあなた自身が意識し始めたのはいつ頃からですか？はい、
今から3週間ぐらい前です。それだけじゃなくて、私はその息子の目指したいもの、将来の夢とかも、夫との婚姻費用の関係で、それをたくさん取るために息子の希望を使ったんだって思ったんです。
なんでね、
はい、
3週間前に、
はい、
それに気がついたんですか？
あ、最近新しく知り合った友人に、
うん、
なんでか勉強しないんだよね、なんでだろうっていう話をしたら、もしかしたら親の敷いたレールが親は良かれと思ってやってたけど違うのかもしれないよっていうことを、非常に壮絶な体験をされてる方で、
その衝撃ですよね。おそらくあなたの復讐心は、
はい、
親に対する怒りとか夫に対する怒りとか、はい、いろんな怒りがあると思うんですけれども、はい、その怒りが厳しく勉強をしつける、はいはい、あるいは子供が出生することによって見返すという、
はいはいはい、
そういうように変わるってことは、
はい、
まあよくあることなんですけれども、
はいはい、
それで、はい、今日のあなたの相談っていうのはどういうことですか？
は
い、
このまま行くと子供は高校に落ちるかもしれないんですね。で、それはまあいいとしてって言ったら変な言い方なんですけれども、縁のあるところに行くんだと思うし、そこでの得た経験が後に来たっていうことも私自身にも経験があるので、それはしょうがないとしても、本人が本人らしく生きるためにはどうしたらいいんだろう。私はどういうサポートができるんだろうと思ったんです。
要するに自分の態度で子供、はい、こういうふうにさせたということは認めていると、
はいはい。
で、それを本来の息子の潜在的な能力を開花させる方向に向けるためには、
はいはい、
あなた自身がどう変わるかっていう質問。
はい、
わ、はいはい、かりました、
はい。
スタジオに法律の問題はもちろん、人間の心の問題について深い造形のある、はい、弁護士の塩野谷隆之先生がいらしているので、はいはい、ご意見を伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、はい、15歳ってね、結構微妙な年齢で、
はい、
割とやっぱり小学校から中学校ぐらいにかけてって、
はい、
あなた自分自身で考えなさいと言っても、なんだかんだ言ってもその子供のためにね、ある程度のやっぱりレールは敷いてあげないと、
はい、
子供も行き先が分かんなくなってしまって困るっていう部分があると思うんですよね。
はいはいはい、
で、子供が15歳過ぎて、高校生ぐらいになって、
はい、
そこからはね、ある程度子供は自分でいろんな進路を考えるようになると思うんですよ。
はい。
で、その時にね、
はい、
親が、
はい、
自分のね、見栄だったり、
はい、
復讐心だったり、恨みだったり、
はいは
い、そういうことで、子供の、はい、行こうとしてる道をね、無理やり修正しようとしたり、
はい、
あるいは過度な期待をかけてしまって、子供がその呪縛から逃れられなくなってしまったりとかね、
はい、
そういうことになると困るんですけれども、
はい、
今の時点であなたがそれ分かってるんだから、
はい、
そういう意味ではね、ある意味良かったのかもしれないですよね。
私はこっちでもそのお金では買えないような経験をしてほしいんですけど、
うん、
そうするためにこれからどういう態度で行ったらいいんだろうと思うと、
うん、
全くどうしていいかわからないというか、うん、
あの
ほっといていいのか、でもほっとくわけにもいかないような気もするし、じゃあ私が何か手伝ってあげようかって言おうとしても、やっぱりゲームばっかりやってるから手伝うって言ってもこれは何も言わないでくれっていうことなのかもしれないし、
親にね、言われるがままに勉強していた時代から、
はいはいはいはい、
親に何か言われようともない、やりたいことをやりたいと、
はいはい、
それはね、あの、旗から見てるとね、勉強サボってるように見えるかもしれませんけれども、
はいはい、
それ自体がやっぱり一つの成長だと思うんでね、
はいはいはい、
うん、だから今はいろいろガミガミ言ってもしょうがないですよ、
はい、
うん、あなたができることはどういう結果が出ようが、
はい、
それをきちんと受け入れた上で、
はい、
子供がこれから親の呪縛からね、離れて一人の男としてね、
はい、
人間として成長していくという、
はい
はい、その脱皮の時期にあるんだっていうふうに思ってね、
はいはい、
高校生になった息子を見守っていけばいいんだと思うんですよ、はい、あなた自身がそうやって意識が変わってるんだから、
はい
はい、逆に言うと子供
は
これからは自分でいろいろ考えなくちゃいけないんだというふうに意識しやすくなるんじゃないですか、あなた自身がそういう意識を、
はい、
意識を変えていけばね。
わかりました。
うん、それでね、一つごめんなさい、はい、あの、ちょっと気になったのがね、はい、夫との婚姻費用を取るためにやってるという、
はいはい、
先ほどそんなような話があったんですが、
はいはいはい、
これどういう意味ですか？
夫の不倫で別居してもう4年経つんですけれども、
うん、
夫から1年前に婚姻費用の調停を申し立てられたんです。で、その場で減らしたいということだったので、その時に減らされるかもしれないっていう話をしたら、息子の方がいや自分は将来こういう道に進みたいので、それはお金を出してもらわなきゃ困るなっていうようなことで、夫宛に書いた手紙がありまして、それを調停の場で提出してしまったんです。で、結局はまあ、それも見込んだって言ったら変ですけれども、学業が受けられるようにっていうことで、婚姻費用の支払いに決定してるんです。
だからそれがね、まあ今、まだ離婚前なので婚姻費用。
はい、
で、まあもし今後離婚することになれば、養育費ということになるんでしょうけれども、
はいはい、
お子さん自身がね、
はい、
自分の父親に対して、
はい、
ちゃんと父親としての責任を果たしてよと。
はい。
そういう考え方ができるっていうこと自体がね、やっぱりお子さんの一つの成長なわけですよ。はい、
確かに、あの、関わってくださった弁護士さんにも成長しましたねっていうことは、その手紙を見せた時に言われました。
うん、だからね、あなたとご主人との間で別居して調停やってっていう、はい、そういう中でもね、はい、お子さんは少しずついろんなことを学んでるんですよね。学校での勉強、はい、塾での勉強だけじゃなくて。
そうですね。
うん、で、高校受験についてもね、勉強する、あるいはその勉強をサボるっていうことも、それもお子さんが自分で、まあ、選んでるというかね。そういうことも含めて、あの、お子さんが自分の意識で、
はい。
いろんなことを考えて行動するようになってるわけで、
はい。
あなたとしては、だからそういうお子さんの成長をきちんと認めてあげて、
はい。
お子さんが自分で物事を考えられるように、
はい。
見守っていくっていう、
はい。
これを、あなたの自身の課題として考えていけば、きっとお子さん成長すると思いますよ。
わかります。あと先生、もう一ついいですか？
はい、
私は今、パートでしか働いてないんです。
はい、
それも自分はもっともっと働かない理由を、子供がちょっとアレルギーの病気があるので、その病気をできるだけきっちり見たいということと、別居による不利益を子供にできるだけ感じさせたくないっていうがゆえに、そういうふうに仕事をセーブしてるってずっと思うようにしてきたんですけども、それはやっぱり言い訳なのかなって、ずっとそこの葛藤がもう4年以上、もう5年ぐらいかな、続いてるんですけども。
あなた自身は、
はい。
今後離婚をするつもりなんですか？
つもりです、はい。
うん。そうであれば、あなた自身もやはり自分で自立するようにしないといけないわけですよね。
そうですね。
離婚をすることによって、
はい。
お子さんの養育費はね、
はい。
ご主人が父親としてきちんと負担をしなければいけないけれども、はい、あなた自身の生活費はあなた自身で稼いでいくようにしないといけないわけで、
はいはい、
だからそこは将来離婚を考えているんであれば、少なくともあなた自身のね、
はい、
生活費についてはきちんと自分で稼げるようにしないといけないし、
そうですね、う
ん、あなた自身の人生をどうしていくのがいいのかっていう観点から考えればいいんじゃないでしょうかね、
は
い、
そうですね、はい、わかりました、
はい、
ありがとうございました。
あなた今とにかく不安なんですよね。
はい、そうです、はい、
焦っていて気持ちが落ち着かないで何かに追われてるようで、
はい、はい、そうです、
もう落ち着いた居場所がどこにもない。
はい、そうですね。
それで不安な時っていうのは、
はいはい、
本来の自分の感情を阻害されちゃうんですよ、
はい、
なんか焦って追われて、はい、はあはあはあ言って、
はいはい、
周囲に対しても自分に対しても、はい、非現実的な要求を次々にしてるんですよね、
はいはい、あ、
まだ自分が本当に復讐心を持ってるっていうことを見つめていないんじゃないかな。
あ、子供の頃から私の記憶では自分が親に私のことかわいいかわいいって聞いてた記憶ばっかりなんですよね。
うん、そうなんですよ。自分の価値を認められたことがなくて、
はいはい、
認められたくてしょうがないんですよ。
あ、
だから自分が自分であったことがないんですよ。
あ、
今日のあなたの回答としてはね、じゃあどうすればいいんですかっていうの
は、はいはい、
答えは簡単なんですよ、
はい、
あなたはあなたであればいいんです。
どういうのが私なのかわからないです。
そうです、
はい、
だってずっと今まで自分を偽って生きたから。ですから、はい、あなたはあなたであればいいってことは、別の言葉で言えば、はい、自分の本当に好きなものを見つけなさいって言うんです、
はい、
あなた本当に好きなものを見つけてないし、
はい、
実はあなた、
はい、
最も恐れてるのは真実なんです。
ああ、そうですね。
でね、あなたは人に認められるための自分を演じてきてるから、
はい、
これお子さんをどうかするじゃなくて、
はい、
本当の私、他人に認めてもらうための自分ではなくて、
はい、
自分が認めることの自分、
はい、
それであなたが今最も恐れている自分に直面する。
子供の頃からあんたは優しくない、冷酷な人間だ、あなたは幸せになれないっていうことをしょっちゅう母から言われてたんですけど、それを母に謝ってって言っても絶対に認めなくて、何年か前に諦めたんですけど、やっぱりそれが一番あって、うん、私はやっぱり幸せにはなれないんだ。
ではなれます。
はい、
答えは、
はい、
自分が変わる。
はい、
人間が悩んできてどうしようもないっていう時には、必ず状況があなた自身が変われっていう要求なんですよ。変われっていうことはもう母親との関係を心で断ち切る。
ああ、はい、わかりました。はい。
そしたら、あ、私は私でいいんだっていうことに気がついて、
はい、
この焦りの落ち着かない、この気持ちがなくなります。
はい、
よろしいですね。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します、はい、
ありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございます。
不安の感情というのは本来のその人の感情が育成されることを阻害します。